ボイスレター5月号、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。いい季節になりましたね。5月です。10連休は皆さん楽しく過ごしされたでしょうか。私はサンデー毎日なので10連休はおろうか毎日がお休みなんです。もう7年になりましたね。さて今日は3つの話をまたさせていただきます。1つ目は、これはですね、栃木県立盲学校110周年の話です。去る4月29日盲学校の同窓会では創立110周年の祝賀会がありまして、55人の方々が集まりました。毎年30人40人前後なんですけれども、今回はですね、かつての先生方にもおいでいただいて、教師と生徒ですねが久しぶりに会ってですね、楽しい時を持つことができました。先生の中では86歳の杉山先生という方が最年長の先生でしたでしょうかね。その他80歳代の先生方もいらっしゃり、とても和気あいあいといった感じでありました。アトラクションといたしましては、盲学校中学部1年のですね、神山かけるくんという生徒が歌を歌ってくれました。彼はですね、昨年の秋ヘレンケラー音楽祭で最優秀賞を取った方で、素晴らしい声ですね。やがては声楽家を目指して、活躍されることと思いますので、10年後15年後、声楽家として全国で活躍されるようなことを祈りつつ、夢を持つことができてありがたかったですね。もう一人はですね、神谷紅さんという宇都宮市落語研究会の、最年長の方と思いますけれども、この方が有名な高砂屋というのを演じてくださいまして、大いに楽しく笑うひとときでありました。その後宴会に入り、ビンゴゲームとか森の音さんの音楽などですね、楽しい時を過ごすことができました。私どもはその後クラスメート仲間中心で二次会はカラオケに行きましてね、15人で楽しく賑やかに2時間歌って帰宅いたしました。2つ目です。平成の最後、令和と、なんだかね、前回につながる、4月号につながる話なんですけれども、この元号の話、皇室の話のことについて話をしたいと思います。この NHK では今回恐ろしいほど、この平成の話と令和の話に力を入れてましたが、ただ一つ良かったのは、NHK スペシャルというのをテレビで放映しまして、私は見なかったんですが、それに関して水島博明さんという上智大学の教授がヤフーでこんなことをまとめてくれました。とても良かったですね。それは、そんなお祝い騒ぎ、正月でもないのにお祝いをしている様ではないよと、様子ではないよ、つまり天皇家128代の中でですね、今風に、こちら風に言う本妻正妻の天皇は4人しかいないというんです。109代の天皇、そして昭和天皇、平成天皇、今度の天皇、天皇4人ですね。昭和は裕仁天皇、平成は昭仁天皇で、現在は成仁天皇になったわけです。それ以外の天皇はですね、全て側室からお生まれになった天皇であると、そういう状況なのに、 今のところで言うと秋篠宮、それから悠仁さん、この男子中心の天皇だと、この方しかいないんだと、まあ、その他宮家の多少いますけれども、実際、悠仁天皇一人だけでゆくゆくは天皇家は滅びてしまうのではないかという、この現実問題が目の前にあるんですけれども、そんなことでいいんだろうかと。女系天皇、いわゆる愛子様ですね、この愛子さんにしても、そって果たしてですね、この愛子さんと将来結婚しようなんていう男性が現れるだろうかと。あの秋篠宮のお嬢さん、加古さんでしょうかの小室圭さんとのこの週刊誌のドタバタを見ると、とてもとても誰も一緒になるような人は出てこないんじゃないかと。そうなると、ゆくゆくは天皇家は跡取りがいなくなるのではないかという、極めて、シリアスな深刻な問題を考えないでよいのだろうかという水島教授からのお話がありました。これはまあ NHK スペシャルが取り上げて非常に良かったということに関連しての記事でしたが、私もこれ聞いてですね、なるほど、例えば明治天皇、大正天皇などはですね、側室から生まれた天皇だったんだなと、まあ、こんな話は聞いたこともありませんでした。噂ではね、聞いたことはありましたけれども、マスコミで取り上げることは一切ありませんでしたがね、まあ、そういうことを思うと、まあ、私の考えはどうかというと、まあ、天皇象徴、まあ、これは憲法で決まったんでやむを得ないかなと思いますが、だとしたら男性も女性もないのではないかと。あの右翼の国民会議がね、1万人大会で男性でなければならないなんてことを言ってますけれども、まあ、将来は非常にこの天皇皇室は厳しい状況にもう追い込まれてるんですけどもね。でこのことに関して一言付け加えますと、私はね、かつて文藝春秋の特集で秋仁天皇、まあ、平成天皇ですね、は戦後間もなくこの民主主義をアメリカ軍のから来た宣教師からキリスト教を学び、民主主義ということを学び、自分のこの皇室がですね、なくなっていくのではないかということをもうすでに感じていたと、まあ、口に出せませんけれどもね、いうような記事を読んだことがあります。つまり民主主義とこの皇室天皇制とは矛盾するんですよね。どうしてかというと、まあ、象徴天皇という形で、残りましたけれども、戦後間もなく国連に日本が敗戦負けました。その時に天皇制を残すかどうか割れたわけですね、まあ、アメリカはソ連からの侵略を守るために、日本の国民を一つにさせるためには天皇制を残すべきだということで認めたんです。ただオーストラリアだけは反対したんですね。もう天皇制の下であれだけの悲惨な戦争が起きたのだから、この際天皇には責任があるのだから、天皇制を廃止すべきであると強く、オーストラリアは強調したんですけれども、まあアメリカの意向、反社会主義ということで、収まりがついたということであります。さて3つ目です。紙についての概念です。その天皇というのはですね、皆さんどのようにお考えになっているか分かりませんが、まあ、憲法では天皇象徴となってますけれども、実質皇室では天皇は今でもリビングガード、荒人神なんですね。つまりこれから大嘗祭とか、まあ、即位式もそうですが、皇室の中では天皇は神様なんですね。リビングゴーですから、アマテラス大神を崇拝し、そういう流れが今でもあるし、大嘗祭どれだけニュースになるか分かりませんけれども、私は昭和から平成になる時のあのニュースを聞きました。信じられないようなこの 神と人、天皇が神になるための儀式を粛々と行っていたということなんですね。一つだけ驚いたことは、夜通しかけてかつての天皇とこれからなる天皇とが会話をしましてね、それで何か寝床の中でご飯を一晩食べ続けるといったような行事があったかと思います。関心のある方、これから大嘗祭に、ね、なる時のどこまで報道するか分かりませんけど、私はそれを聞いて大変驚いたと。ですから今でもね、皇室の中では、あるいは自民党右翼のこの国民会議では、天皇陛下はリビングゴッド、あら人神であると、こう信じているわけで、神様なんですね。まあ、こちらでは天皇象徴ということで、今の今度なられた天皇ですね、なる人様も当然知ってるから、心の中では矛盾を絶えず抱え込んでいらっしゃるのではないかと思います。それでその神に対する概念なんですが、確か2年ほど前こんな話を聞いたんです。阪神タイガーズのピッチャーメッセンジャーバッターマートンがジャイアンツ戦でサヨナラホームランを打ったんです。でその時のインタビューでですね、メッセンジャーにね、アナウンサーがこう質問したんです。メッセンジャーさん、今日はですね、マートンさんがサヨナラホームランを打ちましたね。マートンさんにとっては、このメッセンジャーさんは、神様のように感じたんじゃないですかと、こう質問したんですよ。私は驚きましたね。まあ、皆さん驚きませんか？どうしてかというとね、いくらサヨナラホームラン打ってくれたマートンさんであっても、神様のように感じるという質問はありえないんです、英語の世界では。なぜかというと、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教では、一神教ですからね、お客様は神様ですなんていう、この認識はありえないんです。ですから、ホームラン打ってくれたからって、神様のように感じましたかなんていう質問は、まあ、このスポーツ界で働くアナウンサーだってエリート中のエリートのはずなんですけれども、そんなことを聞くなんてびっくりしましたね。ではどういうふうに聞いたらいいかというと、メッセンジャーさん、マートンさんがサヨナラホームラン打ってくれましたね、やはり頼りになるのではないでしょうかぐらいなんですね。ホームラン一本打ったからって神様に感じたんじゃないですかっていうのは、これはもう英語にできませんね。そんなことを言ったその質問者、アナウンサーに対して、まあクリスチャンならばですね、お前は何を考えてんだ、ホームラン一本で神様かってね、いう誤解を招くので、まあ特にスポーツ界のアナウンサーには、そういうこの宗教の違い、キリスト教と日本の神道と、まあその違いぐらいはね、常識として知っていてほしいなと思っております。ということで、この神というのもね、日本では神様というのは、誰か有名な人が亡くなると、このお祭りを祀ってですね、神社になるわけですね。人間が神を作ると言われております。ところがイスラム教、キリスト教、ユダヤ教では、オールマイティーゴッド、つまり、唯一の神なんです。その他の神はありえないんですよね。ですから、マートンさんが神様になるなんてありえない、こういう信仰なんですけれどもね、まあ、日本人もグローバル、グローバルと言ってますけれども、この全世界的な感覚でですね、やっぱり知ってほしいなと思いました。まあ、5月になりました。草香る緑の秋、秋ではあります、緑の春ですね。5月、私も外に行っておいしい空気を吸い、小鳥たちのさえずりに耳を傾けて楽しんでいきたいなと思っております。では皆さん、ありがとうございました。また来月にお耳にかかりましょう。何かご意見がありましたら、どうぞ同窓会のホームページにお寄せください。よろしくお願いいたします。ではごきげんよう。さようなら。